望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバス先生こと持田博嗣と
羽田愛子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。バルナバ先生、
はい、
今回のテーマなんですが、後悔しないためには後悔した時はということなんですが、先生は今までに後悔したことはありますか？
どうですかね。なんか神様に出会ってからは、
はい、
いろんなことをあんまりこう後悔するとか悔やむってことがなくなっちゃったので、そうやって聞かれると、
はい、
何か後悔したことあるかなって、探すような感じで、でもね、一つ思い当たるのは、時間がもし戻ったらね、
はい、
自分の子供たちがもっと小さい時に、
はい、
もっともっといっぱい遊んだり話したり、うん、もっとこう時間を心をかけてあげればよかったかなって。
ああ、うん、そうですね。そういうもう戻れない時間ですもんね。
そうですね、過去のね、それだけかな。
ああ、なるほど。なんか私自身は、いつも、心理学を専攻してたということで、
はい、
よく授業中に、先生に言われてた言葉なんですけど、
ええ、
過去のその時その状況に置かれたら、
ええ、
必ず私は同じ選択をしていたと思えるならば、それは後悔ではないのですよと。
もう一回、過去のその時間。
過去のその時、その状況に置かれたとしたら、そしてまた同じ選択をしていただろうと思えるならば、それは後悔ではないのですよと。
なるほど、
うん。あの時に戻ったら、もう絶対同じ選択をしていたんだとすれば、もうそれは後悔ではなくて、人生長い中のそういう時のその瞬間の選択はそれぞれだったわけで、同じ時にも同じようなことをしていたとして、それが結局今のダメな部分につながっているんだとしても、それはそれでしょうがないじゃないかと、だってどんなに人生やり直しても同じでしょって、同じことやってると思うよっていうふうに言われて、
同じ人間ですからね。
そうですね、
同じ人がね、同じ判断するかもしれませんね。
そうなんですね、そういうふうに言われたことが、あったんですけど、それで思い当たったのが、
はい、
私の友人がですね、1年間ロシアにすっ飛んでてしまったんですけれども遠くへ行って、モスクワに行ってしまったんですけれども、この間、ついこの間帰ってきたんですね、それで彼女のことを大学3年生の時から知っていて、それで修士に行こうかどうしようかっていうふうに迷っていたのも知っていて、で年上なんですね、で30歳の大台に乗っちゃったよどうしようっていうふうに言ってたんですね、でも結婚どうしようと言いながら、いや私はやっぱりね、ソ連崩壊したんだから、せっかくロシアが解放されたんだから私はロシアに行くわとか言いながら行ってしまったんですね、
留学ですか？
はい、留学です。
すごい。一人で突
然大学のなんか留学センターとかなんかに申し込んでですね、行っちゃったんですけれども、で帰ってきて、今の気持ちはどうって言ったら、もういろいろね、多分もう不利益なこともあると思うって、30も超えてるし就職も難しいかと思うって、文系だしっていろいろ、でも私はとっても幸せって言ってたんですね。
ああ、
なるほどなって。やっぱりいろいろね、大変だろうけれども、自分でその時置かれて、今後就職とかで困ったりするんだとしても、私はとっても幸せっていう感覚が今あるなら、それ失敗じゃないだろうっていうふうに。だから後でいくらあの時ロシアに行ってなければとか言い始めたら、あの時あんたで幸せって言ってたよって言ってやろうというふうに私は思ってるんですけど
、なるほどね、やっぱその人はよっぽどロシアで勉強したかったんですね。
そうですね、本当に幸せそうで、まん丸に超えて帰ってきました。
そうです
ね、
じゃあちょっと続きは一息言うてからまたお話しましょう。
はい、先生、
はい、
後悔しないためには どうしたらいいのかなっていうふうに、まあ、今でもやっぱり思うんですけれども、うん、先生はどのようにしてそういうふうに後悔っていうのはちょっと見当たらないなっていうふうになったんでしょうか。
そうですね、まあ、後悔するっていうのは過去に起こったことを自分の中で、はい、なんて言うんだろう、受け入れてないっていうかマイナスに思ってるっていうかな、
うん、
うん、
そうですね。
で、過去に起こったことを自分で受け入れたりもう認めてしまうと、
はい、
うん、それあるいはそれが逆に価値があると思ったり、
価値がある、
ええ、マイナスじゃなくって、いろんな 人間だから失敗もしますしね、
うん、
挫折もあるし、
うん、
それから人生だと遠回りもしたり、
うん
うん、だけどそれが決してマイナスっていうか悪いことじゃなくて、いや、それだからこそっていうか、
はい、
それならではのその後の生き方ができるっていうのかな、うん、
はい、
やっぱりこう今ね、学校のいろんないじめの問題があったり、校内家庭内暴力とかいろんなことがあったりしてね、
ありますね、うん、最近毎日のように、
ね、いろいろね、悲しい出来事がねあったりする。そうするとその学校に行くのがね、何年かこう億劫になって家の中でこう、はい、苦しみながら過ごした人たちもいらっしゃると思うんだけど、
うん、
うん、それがその人の長い人生の中では決して、うん、マイナスじゃなくて、むしろそれがなんていうかな、役立つっていうのかな。
そうですね、うん、人のいじめられたことがない人はいじめられた人の気持ちわからないですもんね。
そうですよね、なんかその人の中に優しさが増えたり、
うん、
それから他の人の弱さだとかね、それからいろんな、
そうですね、
うん、欠けなんかが見えてもね、そういうのをこう共感したり補ったり受け入れたりすることができる優しい人になるだろうし、
はい、
それから、うん、そういうことをまたバネにしたりしてね、
はい、
自分でこうその分蓄えたエネルギーでまた次ね、与えられたチャンスを伸ばしていくこともできるし、だからそういう意味では過去にどんな出来事があったとしても、
うん、
そのことがそのまま自分の将来を決定的に不幸にするということはないんだと思うんですよね。
その出来事自体じゃなくて、それをどう取るかがその後につながるのかなっていうふうに、
そうですね、
今聞いてて思ったんですけど、
そう、どう自分の中で受け入れていくか、
うん、
で、やっぱり聖書から見ると、
はい、
過去にどんな出来事があったとしても、
はい、
人間の罪や失敗やいろんな遠回りや挫折もね、
はい、
その後神様が、
はい、
それをむしろなんていうかな、チャンスっていうか、
あ、
うん、きっかけにしてね、
はい、
もっといい展開っていうか、
うん、そうですね、弱った時こそ強くなるチャンスだっていうぐらいに思って、
うん、
うん、
そうですね、自分ではあの時山のてっぺんに行くのにね、遠回りしたなと思っても、うん、山のてっぺんから見たら、
うん、
あの時近回りしてたらもっと危なかったとかね。
そうですね、うん、ぐるぐる回っていったら、
うん、
まあこんなんでいいのかなと思ってたけど、
う
ん、急斜面登ってたらもっと大変で、
そうそう、
ずっと遅くについてたかもしれないぞ、
ね、そうなんですよね、
ありますね、
うん、
うん、
だからそういう意味では神様がね、自分に与えてくださってる人生、いろんな出来事があるし、
はい、
いろんなその、うん、後悔と思えるような材料もあるかもしれないけども、
はい、
それをこうやっぱり神様の目からもう一度見つめ直すっていうのかな、
うん、
うん、それがすごく大事なことだと思うんですね。
じゃあ後悔しないとためにはっていうのは、
うん、
まあ、その出来事をどういうふうに捉えるかっていう自分の感覚の問題で、
うん、
そうね、でその後悔してしまった時にはこれは強くなるチャンスなんだから後悔じゃないんだぞと、
う
ん、まあ、どっちも同じようなことが言えますけど、
そうね、
うん
うん、
でもまあチャンスなんだ、チャンスなんだっていうふうに思うのがいいですかね。
そうですね、う
ん、
その神様の目から自分の過去も現在も将来も見る、
はい、
自分の目から自分で見るんじゃなくて、
うん、
それはちょっと難しい言い方かもしれないけど、
うん、
別の言い方をすると信仰の目っていうのかな、
はい、
うん、神様が生きて働いてくださって、
はい、
自分と一緒にいてくださって、現実のいろんな出来事の中でいろんな起こるさまざまな悲しいことや辛いことも、
はい、
それを全部こういい方に必ず変えてくださる、
うん、
そういう、まあ、それ実際旧約聖書を読んだりね、新約聖書を読むと、はい、そういうことの本当に連続なんですけども、
例えば あの、うん、聖書の中にはどういうふうに書いてあるんですか？
そうですね。兄弟の中で一番こう、いじめられて、嫌われちゃったヨセフが。
は
い、
あ、前にね、
うん。
はい。
奴隷でね、売り飛ばされちゃって、うん、エジプトでね。
うん、
だけど、そこでまた、あの、濡れ衣を着せられて、牢屋に入れられちゃったけど、うん、そのことがきっかけで、エジプトに危機が起きた時に、あの、うん、王様にね、呼ばれて大臣になって、
うん、
で、イスラエルが危機の時に、お兄さんやお父さんたちをエジプトにね、迎えて、うん、そしてエジプトでものすごい数に増えることができた。
そうですね、うん、その話はすごく感動して、あの、人生っていうものは全て神様によって計画されているんだからっていう話でしたよね、
う
ん、
そうですね、
うん、まあさっきのことがあっても、
うん、
まあ過去のことがあっても、全てそれはもう神様によって、計画済みであって、
そうですね、
うん、私たちにはどう捉えることも変えることもできないけども、
うん、
まあ、それを楽しむか、うん、それを悲しんで悲しんでっていう人生にするかは、もう私たち次第かなっていうふうにちょっと感じたんですけど。
そうですね、
はい、
せっかく一回の人生だから、
ね、そうですね、
神様からいただいたチャンスとしていきたいと思います、
はい、
それではここで番組からのお知らせです。
はい、番組からのお知らせですが、今週のプレゼントは聖書の言葉で書かれたフリーハガキです。抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は、福音の波サイズのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名はハガキです。BBN 聖書放送をお聞きの方は、検索サイトからカタカナでバイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは3月14日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどをメールで受け付けています。
はい、 E メールアドレスは bw@jesus-web.org です。 bw@jesus-web.org です。
そうですね、
はい、
ちょっと長いんですけどね、
はい、
はい、それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博次と
畑野愛子でした。
それではお元気で、
さようなら。